ちょっとボリューム下げて。私は28歳でこの教会に牧師になりまして、3年間牧師を務めまして、その後48歳で再びこの教会の牧師になりまして、4年間勤めまして、辞めました。そして、多分25年ぶりぐらいでこの講壇に立っていると思います。お世話になった皆さん、ありがとうございました。また今日もよろしくお願いいたします。はじめにですね、さっき聖書を読んでいただきましたが、マルコの福音書の1章の19節だ。マルコの福音書の1章の15節を、ご一緒に読んでみたいと思います。声を出していただきたいと思いますのでお願いします。マルコの福音書1章15節、よろしいでしょうか。それではご一緒にお願いいたします。3、はい。神、ごめん、マルコの福音書1章15節、3、はい。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。マルコ 1-15。 ありがとうございました。1年というサイクルがありまして、私たちの信仰生活の中で、年末というのは、悔い改めをするシーズンです。そしてクリスマスには仲直りをするというのが、クリスチャンが、まあ、大体毎年毎年そういうことをやってるわけですね。で、今日はまだ年末ではないわけですけれど、ちょっと早いですけど、悔い改めのメッセージを、させていただきます。1月1日から始まった1年間が、ここで、11ヶ月が終わり、残りはあと1ヶ月だけということですが、1年間を振り返ってみ、1年間を反省してみて、神様の御前に、悔い改めるところを悔い改めて、新しく信仰に満たされて新しい年を迎えていこうという、そういう考えです。それで今週の言い忘れた、今日皆さんにこの白いプリントを配ってると思うんですが、お手元にあるでしょうか。これ読んで進めていきますので、お願いします。字が小さすぎて読めないという人います？大丈夫ですか？よろしくどうぞ。今週の目標というところを読みます。今日の説教の目標です。今週の目標、神に対してというところですが、ここも一緒に読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。3、はい。神に対して悔い改め、キリストに対して信仰を捧げて、救いの喜びの中で生活しましょう。そういう目標で説教をさせていただきます。マルコの福音書には、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというふうに書かれていたんですが、いや、これはイエス様が洗礼を受けて、直後にこういうことを言われたわけです。バプテスマのヨハネという人がいましたけど、あの人も伝道を開始した時に同じように、天の御国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいということを説教しております。私たちで言うならば、もう1ヶ月で、新年になるんですから、新年を迎えることができるように悔い改めて福音をしっかり信じましょうという、そういう内容です。それで、聖書を4箇所引用しますが、はじめにガラテヤ人への手紙の6章の15節と16節を読んでみたいと思います。プリントされていますので、皆さんもご覧になっていただいて、一緒に声を合わせてお読みいただきたいと思います。ガラテヤ人への手紙6章15節16節、一緒に声を出していただきたいと思うんです。 活電を受けているっていうところですね。三杯って言いますから、一緒にかって言ってくださいね。よろしくお願いします。三杯、活電を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。アーメン。ありがとうございます。この新しい創造という言葉は聖会やバイブルキャンプなどでテーマに掲げられる言葉なんです。今年の夏のバイブルキャンプは新しい創造です。これを標語に掲げています。皆さんバイブルキャンプに来てくださいと、そういうふうに案内します。聖会の場合にも、今回のこの聖会は大事なのは新しい創造ですという標語を掲げています。新しい創造ということについてしっかり祈って準備してこの聖会に出てきてくださいというふうにご案内したりなんかいたします。今日はここのところでは新しい創造という込み出しがつけられて、私のショートメッセージが出ています。聖書を見ると、神様の大きな御業という言葉と神様の御業という、言葉が出てきます。神様の大きな御業とは一体何でしょうか、神様の御業とは一体何でしょうかということで考える方もあると思います。それは神様の大きな御業というのは神様の創造の御業のことで、神様が太陽や月や星、地球や山や川、私たち人間を作ってくださったこと、創造の御業のことを神様の大いなる御業というふうに言います。大きな御業と言います。それで大きなという言葉が省かれて神様の御業とか神様の新しい御業というふうに言われた場合は、それは神様が私たち罪人を神の子として作り変えることを神様の御業と言い、あるいは神様の創造、新しい創造と言ったりなんかします。神様は私たちを作ってくださったんですが、作ってくださった上にさらにその上に神様は私たちを神の子として作り変えてくださって、私たちを神様の愛で包んで生かしてくださるという素晴らしいお方です。それで、新しい創造ということです。込み出し、新しい創造、その下読んでいきますので皆さんは目読なさってください。パウロが伝道していたのは AD35 年からAD68 年頃です。この頃のキリスト教会にはユダヤ教徒であるクリスチャンがいました。いわゆるユダヤ人クリスチャンです。この人たちは新たにクリスチャンになった人たちにユダヤ教の割礼を受けなければ救われないと語っていました。そんなことはないわけですよね。実際に私たちはユダヤ教の割礼を受けずに救われていますから。これに対してパウロは、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造ですと明言して、ユダヤ人クリスチャンの思想を退けています。割礼は誇れることではなく、キリストの十字架こそ褒めたたえられなければなりません。キリストは十字架によって人を新しく生まれさせて、生まれ変わらせてくださるからです。神様は御言葉によって天地を創造し、私たち人間を作ってくださいましたが、イエス様は十字架の死と復活によって私たちを神の子として作り変えて、神様の豊かな愛の中で幸せに生きることができるようにしてくださいました。3段目、自分の犯した罪を悔い改めてキリストを信じ、神聖の体験をすることがなければなりません。キリスト教の信仰の中で最も危険な考えは、何々をすれば救われるということです。洗礼を受ければ救われるとか、何を組みをすれば救われるとか、教会に行けば救われるとか、献金すれば救われるとかなどです。何かをしなければ 救われないのじゃないかなというふうに多くの人は思います。しかしイエス様が私たちを新しく作り変えてくださる新しい創造というのは、これは私たちが何かをして新しく作り変えられるのではなくて、イエス様からの私たちへのプレゼントなんです。ここのところをね、理解するとこの恵みが非常に私たちの心の中に落ちやすいと思います。今朝私は八王子教会に来まして、本ちゃん連れてセブンイレブンへ行きまして、本ちゃんはウエハース買ってもらいました。リュウちゃんにはチョコレート買いました。それでおじいちゃんからのプレゼントだよって言って渡したわけです。さっき食べてました。おじいちゃんからのプレゼントじゃない、おばあちゃんからのプレゼントはもっと高いものもらえる。おんちゃんもみゆちゃんも今日おじいちゃんからお菓子もらえるとは思っていなかったと思うんですが、私がほんちゃんにセブンイレブン行こうよって言って誘いました。ほんちゃんニコニコしてついてきてくれまして、私のプレゼントをもらってくれました。私たちにとって必要なことはイエス様から私はあなたを新しく作り変える新しい創造をあなたにプレゼントしますよ、あげますよというふうに言ってくださるので、私たちはこれをイエス様ありがとう、私新しく作り変えられたので感謝しますと言って、それをいただいてバザイと言って大喜びで私は新しいんだと言って喜ぶことができたら、それが一番素晴らしいことだというふうに私は思います。私たちは新しくされたわけです。4段目、救いはキリストが私たちに恵みによって授けてくださるものです。私たちは感謝して受けるだけです。なぜならば私たちは神様の存在さえ知らなかった時に、イエス様は十字架で死んでよみがえり、全世界を死と罪と死の呪いから救ってしまったからです。救ってしまったんです。この事実を受け止めた人は無条件で神の子とされ、新しい人生を生きられるようになるのです。これが新しい創造であり神聖です。素晴らしいですよね、イエス様の恵みはね、私たちは新しくされているのです。次、テモテへの手紙第1、4章、12節、13節、14節あなたは年の若いからと言ってというところを読みます。一緒に声を合わせて読んでください。私が3、はいって言ったらあって言ってくださいね。ではテモテへの手紙第1、4章、12節、13節、14節、3、はい、あなたは年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。むしろ言葉、態度、愛、信仰、純潔において信者の模範となりなさい。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。長老たちによる暗示を受けた時、預言によって与えられたあなたのうちにある賜物を軽んじてはいけません。自己管理。テモテへの手紙はパウロが弟子のテモテに信仰と牧会の指導をしている書簡です。そしてその指導は私たちにも該当するものです。今日の聖書、つまりテモテへの手紙の4章12、13、14ですね、今日の聖書は自己管理について語っています。それは牧師になると誰からも注目されるということがなくなるからです。自分の姿勢は自分で正さなければならないのです。それは、テモテに対する指導なわけですけど、テモテが牧師だからですよね。パウロはテモテに言葉、態度、愛、信仰、純潔において信者の模範となりなさいと語っています。 私の家ではこのパウロの言葉に加えて服装を崩すなという教えが伝えられています。面会する相手に敬意を表すという意味があるのだと教えられてきました。私たちは教会へ来るときにしっかりした服装で教会へ来るわけですけど、それは、教会へ来てイエス様にお祈りをするというときにイエス様に対する敬意の表れとして服装を整えて礼拝に来ます。やぶけジーパンで来るのが一番いいという教会もあるみたいですけど、それはそれでいいと思いますけど、そうです。パウロは態度、愛、信仰、純潔において信者の模範となりなさいということを言い続けたわけです。私の父親は服装を厳正に、言葉と服装の言葉を厳正にしなさいということを言い続けていました。でおばあさんがいたんですが、私のおばあさんが私に言い続けた言葉、どこかよその家へ訪問するときにはしっかりした服装でよその家を訪問しなさい。それは相手の家のご主人と奥様に対する敬意の表し方なのですというふうに言いまして、大人になったらばそういうことも考えなければいけないことなんだなというふうにも思っています。なので私は今日もネクタイしなきゃいけません。いい方もやっています。3段目、言葉遣いについては日本の小学校ではですますを明確にすることが教えられてきています。ですます帳です。私はこの御言葉メールを書くのにですます帳で統一しています。これはすでに私の習慣になっています。民生委員をしていた時、先輩の民生委員から言葉を崩して多め弁を使えと言われたことがありましたが、私はそれはできませんでした。八王子弁でありますか。多めではあのなおめえよ、だんべ何やってんだよこの野郎なんて。多め弁って多め弁というよりもね、下長弁っていうのが特別に汚い言葉なんですよ。もう聞くに耐えないというのがね、私が住んでいる下長口というところに、昨日だかもうテレビで言ってましたけど、江戸時代に江戸の町ではほとんどが男で、江戸の町には女性がほとんどいなかったんだそうです。それで江戸の町に住んでいた女性たちはほとんど全員の女性が自分のことを俺って言ったそうです。下長では今でも女性が俺って言います。で私が献身して牧師になるって言った時、飯田教会の信者さんがいたんですが、その信者さんが、飯田から千葉へ出かけていく私に、浜野君、君はいつも自分のことを俺、俺って言ってるけど、俺っていうのはダメだよ、千葉へ行ったら私って言いなさい。そう言って教えてくれた人もいました。いろんなことを思い出します。デスマスで言えばね、私の弟が結婚して男の子が3人生まれたんです。そして私はその弟の子育ての方法をじーっと脇で見ていたんです。それで私の弟は妻に対しても自分の幼い幼稚園へ行く前から小学校へ行ってる頃も、私の弟は自分の子供たちに対してデスマスで話してました。今でもそれがずっと継続してます。見上げたもんだと思います。私は美津子に対してはデスマス使わなかったんじゃないか思います。こういうようなところにもこう自己管理というものがあると、人から言われてではなく自分から進んで、言葉と態度、愛、信仰、純潔において信者の模範となりなさい。純潔というのはもちろん結婚の話です、ね、純潔という言葉も出てきています。一生涯にただ一人の夫、一生涯にただ一人の妻との生活を喜んで保っていくことです。死別した場合は別ですが、結婚式の時の約束を一生守り通すことです。聖書の中にたとえ損をしても約束を守れというくだりがあります。イエス様はそのようなお方でした。他の人からの圧力ではなく、自分で自分の身を律することができなくてはなりません。今光る君っていうのやってますよね。ご覧になってます。 それで道坂の道坂だっけ、道坂じゃないか、あれ主人公の名前は何て言いましたっけ、道長が自分の長男に天皇陛下の内親王様を嫁にもらえということを先週かなんかやってたんですね。でその長男は自分にはすでに妻がいるからもう一人の妻をもらうなどということはできません、それがたとえ内親王様であっても私は断ります、もしどうしても内親王様を嫁にもらえと言うならば私は今の妻と一緒にこの京の町を出て行きます、藤原家の相続権を放棄しますということをテレビで言ったんですよ。ああいうことを言うのあれはいいね、テレビでああいうことを言うのがね、私は絶対に妾は持ちませんって言ってテレビで大声でね言うっていうのはいいと思います、本当に。でこれが、言葉、態度、愛、信仰、純潔において信者の模範となりなさいというふうにパウロが、テモテに指導した指導の内容であり、こういうことというのは人から言われてやるもんじゃないから自分で自分を管理しなさい、自己管理を徹底しなさい、で私たちは、自分がどの程度に自己管理というものをできているかなということを反省するのが反省点だというふうに思います。悔い改めなさいっていうふうに言われたり聖書を読みなさいって言われたりなんかするわけですけど、人から言われればやることはやるけれど人から言われた場合は上っ面だけですよね。教会に来るともうほとんどの牧師が新しい信者さんにあなた悔い改めましたか、悔い改めてイエス様死んでください、いいですかなんて言われると、はい分かりました、悔い改めました、イエス様すみません私罪犯しましたなんて言って悔い改めるわけですけど、全然その悔い改めは身を結ばない。なぜならば自分が悪かったと思わないで謝れって言われたから謝ると、保育園上がる前の子供のお母さんに対するごめんねとほとんど同じで、しかし聖書を読んで聖書の中から自分自身のあるべき姿を教えられて、聖書によって自分自身を律する、聖書によって自己管理をするということができるようになってくると、私たちは自分から進んで自己管理だけではなくて自分から進んで悔い改めをすることができるようになるんです。私がいろいろな教会に行きまして、いろいろな教会で聖書を読むことを教えるといいますかね、聖書を読むことを勧めています。私は神学校3つ行きました。はじめにキリスト正教団の聖書学院に行きまして、それから国立にありました、何て言いましたかね、東京キリスト教短期大学というところへ行きました。その学校は今は日本キリスト教大学という名前になっていまして、それは美智子や直子が卒業した学校です。で私はその学校に行きまして、それから今度は、ハワイに本部がある、ユース・イズ・ア・ミッションの弟子訓練学校というところへ行きました。このユース・イズ・ア・ミッションの弟子訓練学校でいろんなことを勉強しましたけど、その中の一つにクリスチャンは聖書を読めというのがあったんです。それで、あ、そうだよな、クリスチャンは聖書を読まなきゃいけないよね、俺は聖書を読んでるぜっていうふうに心の中で思いながらその説教を聞いてたんです。でその話をしてくれた宣教師というか牧師がね、クリスチャンの1年間に読む聖書の分量の標準は1年間に3回です、1年間に3回通読しなさい、それがクリスチャンの標準であり、それを下回ってはいけませんというのが、で私はその時にもう私は、自分ではね毎年、簡単に聖書を読み始めて、12月までに必ず1回聖書を読み通すということをやっているので、これはよし、自分は基準に沿ってる、基準に合格してるなというふうに思いながらその話を聞いたわけですが、3回って言われた時におっとっとダメだったというふうに思ったわけです。 それでそれから、聖書を読むようになりまして、初めは1年に1回、1年に2回、1年に3回で、最後には1年に5回聖書を読むようになりました。新改訳聖書で1回読んで、新共同訳聖書で1回読んで、口語訳聖書で1回読んで、リビングバイブルで1回読んで、聖書物語、聖書物語、中川先生が書いた旧新約聖書っていうのがあるんです。それで1回読んで、1年に5回聖書を読んだんです。1年で5回聖書を読んで、非常に大きな変化が出ましたし、非常に面白い経験をしました。それというのは何かというと、聖書を5回読んでいる中で、1回目に読んだ時には聖書の物語を映画館で見ているなという感じ。さっきここでビデオやってましたけどね、あのビデオを見ている視聴者の立場、見物人です。聖書を1年に1回読む読み方は聖書の見物人です。聖書を2回読むとまだ見物人なんですね。で、聖書を1年に3回読むペースで毎年毎年読んでいくと、聖書の中の登場人物になってくるんです。自分がだ、イエス様がどこそこを弟子たちと一緒にどこに向かって歩いていたというところもありますよね。で、イエス、最後にイエス様が十字架に釘付けされるために、エルサレムへ行くと、ガリラヤからエルサレムへ行くという、そういう旅をする場面があるわけです。で、ガリラヤから歩き始めまして、途中まで歩いていって、イエス様が、私はこれからエルサレムへ行きます、エルサレムでは私が十字架に釘付けされて殺されるんですということを言ってあるんです。そしてまた途中まで行きまして、私はエルサレムに向かって今歩いているということを言うわけです。それで、その時です、ペテロがね、イエス様の袖を引っ張って、イエス様、ダメです、それを言っては、イエス様はエルサレムへ行くと十字架に釘付けにされて殺されるんですから、行っちゃダメですと言って、袖を引っ張る場面があるんです。で、その時にイエス様が言うセリフがありますよね。覚えてる人います？サタンを退け、お前は人のことをもう神のことを考えていないということを言う場面があるんです。でね、1年に3回ぐらいずつ聖書を読む習慣が身についてきた時に、そういう場面に来ると、あ、ここでまたペテロがイエス様に怒られる、またペテロがイエス様からサタンって言われるぞっていう、そういうのもう分かるんだよ、何回も何回も読んでるから。それが面白い。私の場合はね、聖書の中の登場人物になる。で、さらに進んでいくと、登場人物になるだけじゃなくて、イエス様と一緒に行動するという、そのイエス様の旅の途中、それからイエス様が神殿へ行って、鳩を売る者の台を蹴飛ばすとか、牛やなんかを鞭で叩いて追い出すとかいう、そのことを自分も一緒にやる、本当にイエス様と一緒に行動しているという、そういう風な経験をしました。それでですよ、私はこの話を、いろんなところでしているわけなんですけど、千葉教会に、今年80歳ぐらいになる人なんですけど、今から10年前でしたから70歳くらいだったと思います。その人に、だけ言ったんじゃなくて、こうやって礼拝の席で話したんですけど、聖書を読むことも大事だという話をしたわけですけど、1回だけその話をしたんです。で、その人はそれから半年間ぐらいで聖書を1回読み終えて教会に来て証ししました。イエス様を、その人はこう言いました。私は浜野先生に言われて聖書を1回読み通してみたんですが、その結果、私はなぜ私たち人間がキリストを信じなければならないのかという理由が分かりました。私はこれから先ずっとイエス様を信じて信仰生活していきますということです。聖書を読むと人が変わるんです。聖書には人を変える力があるんです。聖書には人に向かって、あなたは罪人ですよというものすごい力があるんです。 例えば私たちは裁判官からね、あなたは有罪ですというふうに言われても、うるせえ裁判官、てめえのほうが罪人だろうなんて言って、被告席に立ちながら、裁判官に向かって、何、悪口雑言、罵詈雑言を浴びせかけるという人、ずいぶんいますよ。裁判の席で有罪って言われても、私たちは自分が有罪だと思えないんです。ところが、聖書を読むと、確かに自分に罪がある。確かに私は罪人だというふうに思えてくるから不思議ですね。本当に面白いと思う。さっきね、みつこさんが、お分かちある人はいますかって言ってね、私は今年の大阪の、年末の礼拝で言おうと思ったんです。今日先にここで言っちゃいますけど、1年間に3回以上聖書を読みましょうっていうことを私は過去15年間ぐらいずっと言い続けています。でも1年間に私聖書1年間に3回聖書を読みましたという人は今まで現れなかったんです。で、ヨシエはね、プログラムを持ってるんですよ。100時間で1回聖書を読むっていうプログラムを持ってるんです。実際に100時間で1回、聖書を読むっていうプログラムをそのまま実行してるかどうか分かんないですけど、吉田は多分毎年1年間に4回ぐらいずつ聖書を読み通していると思います。それで、11月の初めに、ある一人の信者さんが私のところに来まして、先生、私昨日で聖書4回読み終わりましたって言って報告してくれたんだ。で、今からまだ2ヶ月ありますから、私今年もう1回聖書を読みたいと思います。年末までに5回読むというふうに宣言した。で、先々週の大野教会の礼拝の証で、もう一人の人が、この人は若い方の人なんですが、今年52歳の人ですけど、私今年聖書を4回読み終わりました。でも読んでいて結果的に聖書に何が書いてあったのかほとんど覚えていません。だいたいね、聖書をね、1年間に3回も4回も読めばね、どこに何が書いてあったかほとんど忘れますよ。でもね、聖書を1年間に3回4回というふうに読むとね、何にも覚えてなくても心だけ変わってくるんです。もう聖書、自分が昨日読んだのは出エジプト記だったのかな、昨日読んだのはレビ記だったのかな、どこを読んだか全然わかんない、今日はどこを読めばいいんだろう、聖書を開けてみたらしおりが入ってない、ああ困ったなんてね、そんな状態なんですが、それでもね、心が変わっちゃうんです。どういうふうに変わるかというとね、私は絶対に罪を犯さない、私はもう絶対にイエス様にだけついてくる、私はもうイエス様以外には頼りにしない、もう私は絶対に嘘つかない、もう絶対に私は人をいじめない、悪口なんか言わない、もう罪と言われることは一切しないという気持ちがね、湧いてくる。これはね、面白いですよ。ペテロの手紙にね、聖書は人を強制する力があるっていうふうに書いてありますけどね、本当にその通りだと思います。原稿がまだ半分までしか進んでない。すみません、あと10分ですか。エペソの手紙、エペソ人への手紙2章17節18節20節私たちの主イエスキリストというところですが、3はいって言いますので、はいって言ったら私たちのわっていうところ出してくださいね。エペソ人への手紙2章17節18節20節3はい、私たちの主イエスキリストの神、栄光の父が神を、ごめん、もうやり直し、ごめんごめん、すいませんでした。3、はい、私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか 生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大量の力の働きによって私たちに信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。アーメン。目が開かれる、心の目が開かれる開始、これも聖書を読むことによって与えられる恵みです。私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。これはパウロがエペソ教会のために祈っている祈りの言葉です。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力が力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますよ。でね、心の目がはっきり見えるようになって、心の目がはっきり見えるようになると神の召しにより与えられる望みがどのようなものかが分かるようになる。あなた方の心の目がはっきり見えるようになると生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものなのかが分かるようになる。それであなた方の心の目がはっきり見えるようになると神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができるようになります。だから肝心要なところは心の目が開かれるということが一番大事だということなんです。それで心の目が開かれる開始、開始によって心の目が開かれる、パウロの祈りの言葉が書き留められています。エペソの信者のためにパウロは彼らがますます神を深く知ることができるように、大きな希望が与えられていることを悟ることができますように、神の力の大きさを悟ることができますようにと祈っています。神様はそのために知恵と啓示の霊を与え、心の目を開いてくださいます。私たちは開始によってこの祈りの内容である神をより深く知り、神からの希望を確信し、神の力を経験することによって強められ、前向きな生き方が可能になるのです。パウロは私たちに祈りのお手本も書き残してくれたのですが、神様の力を経験することが大事なのです。箇条書きにしてみました。ここの上に出ている位置にしたんですよね。箇条書きにしてみましたが、毎朝毎晩の祈りの中にこのような祈りの言葉が自分のための祈りとして、そして家族や友達のための祝福のための祝福を込めた福、家族や友人友達のために祝福を込めて祈れたらいいなと思いました。パウロの祈りを自分たちの祈りにしていきたいものです。祈りの言葉はしっかりはっきり音声にした方がいいです。私はこの記事によって改めて聖霊様ご自身が私たちの教会のためにこのように祈っていてくださるのだと信じて受け止めました。これは大きな励ましです。ここにも聖書を読むことの効用はあります。御言葉を具体的に受け止めて実行させていただきたいと思います。目が開かれるために必要なのは開始です。今までお祈りなんかどっちでもいいよ、食事の前に一回祈ってからこれでいいだろう、いろんな祈り方があるんですが、聖書は教会に行って朗読するから1週間に1回聖書を読めばいいだろうと、いろんな考え方があるんですが、自分ではそう思うかもしれないですけど、聖書は繰り返し繰り返し読むべきこと、お祈りっていうのはしっかり捧げるべきこと。八王子教会いいよね、中村さんがいいね、中村克也さん、克也さんいい声で歌いますね。 勝吉さんの歌声ってみんな励まされません。賛美リーダーでしょ。本当に高音部で、私は今日ね、勝吉さんが歌ってくださってるんで、勝吉さんにつられて一生懸命声を張り上げて歌っちゃいました。今日このね、気持ちよく歌えた日はないです。それからね、勝吉さんがね、大きな声で祈ってる。牧師よりも大きな声で祈った。あのね、大きな声で祈る祈りってね、あれはいいですね。八王子教会の皆さん、ぜひね、勝吉さんみたいに大きな声で賛美して、勝吉さんみたいに大きな声で祈っていただきたいと思いますよ。それでね、周りにいる人に聞こえるぐらい。だけどね、お祈りってね、周りの人に聞かれたくないんだよね。本当は本当のことを言うとね、あんまり大きな声で、あの人こんなこと祈ってたよなんて言われるんじゃないかなって思うんですけど、お祈りはね、こそこそ祈んないで、誰に聞かれてもいいやじゃなくて、イエス様にちゃんと聞いていただけるように、はっきりと明瞭に祈るということがね、これはね、大事だと思いますね、私はね。あと10分、あと5分、最後です。マタイの福音書21章28節から31節、今からでも遅くない、悔い改め、改心と悔い改めは今からでも遅くない、また3入っていますから、ある人のあの字を大きな声で声出してくださいね。あですよ。マタイの福音書21章28節から31節3、はい、ある人に息子が2人いた。その人は兄のところに来て、来よ、今日ぶどう園に行って働いてくれと言った。兄は行きたくありませんと答えたが、後になって思い直し出かけて行った。その人は弟のところに来て同じように言った。弟は行きますお父さんと答えたが行かなかった。二人のうちどちらが父の願った通りにしたでしょうか。彼らは言った、兄です。これはね、あの聖書を読み続けている人はすぐ感じるんですが、兄と弟が逆じゃありませんかってね。聖書の中ではいつもね、ユダヤ人が兄で異邦人が弟なんですよ。ここの場面だけ兄が異邦人で弟がユダヤ人なんです。今からでも遅くない。イエス様との問答に分かりませんと答えた議員たちがいました。イエス様と問答しているうちに、イエス様の意見に、賛成できない人は分かりませんと答えるんです。それでイエス様と問答しているうちに分かりませんと答えた議員たち、つまりイエス様に対して反感を持っている人、イエス様の教えに、不満を持っている人たちです。イエス様との問答に分かりませんと答えた議員たちに、イエス様は、ところであなた方はどう思いますかと追撃をかけました。2人の兄弟と父親の会話です。この場面では父は神様、兄は主税人や遊女など、弟はユダヤ人、ブドウ園はキリストの御国、すなわちキリスト教会という設定です。普通はね、だいたい兄がユダヤ人で弟が異邦人なんですが、ここはそれが逆になっているんです。兄は行きますお父さんと言ったが、後になって思い直し出かけて行きました。弟は行きますお父さんと答えたが行きませんでした。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは兄ですと言いました。後のものですとか分かりませんとは答えられない簡単な例え話です。生まれながら迷信と偽りの知識の中で教育されている私たち日本人です。神を認めキリストを信じることを両親の放棄と考え、クリスチャンになることを最大の恥と思って、嫌です、分かりませんと頑張り続けてきたとしても不思議ではありません。しかし今からでも遅くありません。私たちもキリストの愛と恵みの世界へ入りましょう。イエス様の隣で十字架刑を受けた2人、1人はそのまま死にました。もう1人はイエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには 私を思い出してくださいと祈りました。この一言で、あなたは今日私と共にパラダイスにいますというイエス様からの恵みの御言葉をいただきました。私たちも、神様に対して悔い改め、キリストに対して信仰を捧げるというこの改心を持って、今日からの信仰生活を励まさせていただきたいと思います。神に対して悔い改め、キリストに対して信仰を捧げて、救いの喜びの中で生きる信仰生活をさせていただきましょう。終わりです。愛する天の父なる神様、今日恵みの中でこうして八王子教会の礼拝に参加することができまして、ありがとうございます。今日改めて、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとお語りいただき、ありがとうございます。今日この場ではっきりと悔い改めて、神への信仰、神への悔い改め、キリストへの信仰を持って御前にお仕えしていくことができるようにお助けください。一度に恵みと祝福が豊かにありますように。一年を清く締めくくり、新しい年を神様からの恵みとしていただく八王子教会でありますよう、祝福してくださることをお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒にお祈りをしてください。この後司会者がやってくれるんですか。私、イエス様ありがとうございます。恵みの中でこうして皆を褒めて賛美し感謝することができます。